第三夜。こんな夢を見た。6つになる子供をおぶってる。確かに自分の子である。ただ不思議なことにはいつの間にか目がつぶれて青坊主になっている。自分が、お前の目はいつつぶれたのかい?と聞くと、
何?昔からさ。
と答えた。声は子供の声に相違ないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。サギの影が時々闇に刺す。
田んぼへかかってね。
と背中で言った。どうしてわかる?と顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら、
だって、サギが鳴くじゃないか?
と答えた。すると、サギが果たして二声ほど鳴いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていては、この先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと、向こうを見ると闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと考え出す途端に、背中で、ふふん、という声がした。何を笑うんだ?子供は返事をしなかった。ただ、
お父ちゃん、重いかい?と聞いた。
重くはない。と答えると、
今に重くなるよ、
と言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道が不規則にうねって、なかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立って、ちょっと休んだ。
石が立ってるはずだがな、
と小僧が言った。なるほど、八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には左日が久保、右堀田原とある。闇だのに赤い字が明らかに見えた。赤い字はイモリの腹のような色であった。
左がいいだろう、
と小僧が命令した。左を見ると、さっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。
遠慮しないでもいい、
と小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中では、よくめくらのくせに何でも知ってるな、と考えながら、一筋道を森へ近づいてくると、背中で、
どうもめくらは不自由でいけないね、
と言った。だからおぶってやるからいいじゃないか。
おぶってもらってすまないが、どうも人に馬鹿にされていけない。親にまで馬鹿にされるからいけない。
なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って、急いだ。
もう少し言うことわかる。ちょうどこんな晩だったな。
と背中で独り言のように言っている。
何が?
と際どい声を出して聞いた。
何がって知ってるじゃないか。
と子供はあざけるように答えた。するとなんだか知ってるような気がしだしたけれども、はっきりとはわからない。ただこんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けばわかるように思える。分かっては大変だから、わからないうちに早く捨ててしまって安心しなくてはならないように思える。自分はますます足を早めた。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である、 そうして目くらである。
自分はたまらなくなった。ここだここだ、ちょうどその杉の根のところだ。
雨の中で小僧の声ははっきり聞こえた。自分は覚えず止まった。いつしか森の中へ入っていた。一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えた。
お父ちゃん、その杉の根のところだったね。
うん、そうだ、と思わず答えてしまった。
文化五年辰年だろ。
なるほど、文化五年辰年らしく思われた。
お前が俺を殺したのは今からちょうど100年前だね。
自分はこの言葉を聞くや否や、今から100年前、文化五年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で一人の目くらを殺したという自覚が忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだな、と。初めて気がついた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重く、